聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、裏道を行け、ディストピア世界をハックする、立花明著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。普通に生きていたら転落する。知識社会化が進み、人生の難易度がますます上がっていく。残酷な無理ゲー社会を攻略するためのたった一つの生存戦略とは。才能のある者は人生を攻略、ハックし、才能のない者はシステムに搾取、ハックされる。常識やルールの裏道を行け。本書の目次。パート1、恋愛をハックせよ。モテ格差という残酷な現実。パート2、金融市場をハックせよ。効率よく大金持ちになる究極の方法。パート3、脳をハックせよ。あなたも簡単に依存症になる。パート4、自分をハックせよ。テクノロジーが実現する思考の自己啓発。パート5、世界をハックせよ。どうしたら残酷な現実を生き抜けるか。本書の内容。女性嫌悪に走るモテない男たち。ナンパ師が手にし損ねた本当の愛。道徳的なモテ戦略とは。寝てるだけでお金を貯めた天才の極意。ブラックジャック必勝法は存在する。ノーベル経済学賞の先を行け。ギャンブルは抗精神薬。大学生の 50% がネット中毒。違う自分という脅迫観念。自己実現した主体が幸福をもたらす。トランスヒューマニズムと優生学 2.0。 寝そべり族はなぜ生まれたか。自己啓発としてのミニマリズム。ストア哲学は究極のメンタル術。他。プロローグ。普通のやつらの上を行け。現実は攻略不可能な無理ゲー。ネットフリックス史上最大のヒットとなった韓国ドラマ、イカゲームは、いわゆるデスゲームで、参加者は人生を逆転する賞金を求めて、だるまさんが転んだや、綱引きなど、子供の頃の遊びで勝負する。ゲームの参加者は456人で、主人公の孫義奮は456番目。一人が死ぬと1億ウォン、約1000万円が積み立てられ、45億円相当の賞金を目指して6つのゲームに挑む。義奮は賞金で母親の病気を治療し、再婚してアメリカに移住する元妻から娘を取り戻そうとしている。それ以外の参加者も、先物取引の多額の損失を隠蔽して逮捕状が出ていたり、ヤクザ組織の金に手をつけて追われていたり、幼い弟のために北朝鮮から母親を連れ戻そうとしているなど、何としてでも金を手に入れなくてはならない切羽詰まった事情があった。物語が進むうちに、元医師の参加者が 事前にゲームの情報を得ていることがわかる。スタッフ、丸三角四角の黒マスクが階級を表すが、ゲームの落語者の臓器を医師に摘出させて小遣い稼ぎをしており、そのために医師に死なれては都合が悪かったのだ。ゲームの運営を任された鉄仮面の男、フロントマンはこの不正に気づいて、死体から臓器を取り出して売ろうが食おうが興味ないが、最も大事なものを奪ったことは許せない、と首謀者に告げる。それは平等だ。ゲームではみんなが平等なのだ。参加者全員が同じ条件のもとで競う。不平等と差別に苦しんできた人々に、公平に競える最後のチャンスを与えるのだ。その原則をお前たちが破った。こうして裏切り者は処刑されるのだが、このドラマが世界中の視聴者の心を捉えた理由が、この言葉に凝縮されている。参加者にとっては、456人中455人が死ぬデスゲームより、現実の方が地獄だった。なぜなら、現実は攻略不可能な無理ゲーだが、イカゲームにはわずかだが、攻略の可能性、希望があるのだから。常識やルールの裏を書く。ハッカーというと、政府や企業のサーバーに不正に侵入して個人情報を盗み出したり、システムを凍結させて解除のための身代金を要求する電脳空間の犯罪者集団のイメージで語られる。だが、1950年代のコンピュータ創創期のハッカーたちを取材したサイエンスジャーナリストのスティーブン・レビーは、ハッカーを冒険家、空想家、大胆な行動家、芸術家であり、何よりもコンピュータがなぜ革命的な道具なのかを一番はっきりと知っていた者たちだと定義している。レビーによると、HACK、ハックという言葉はもともと MIT、マサチューセッツ工科大学の学生たちが畏敬の念を込めて、凝ったいたずら、キャンパスを見下ろすドームをアルミ箔で包んでしまうなどを表する言葉だった。それがコンピュータの時代になって、革新的で、かっこよく、高度なテクニックを駆使した妙技を操り、システムの改善に最も貢献したものをハッカーと呼ぶようになった。1990年代のハッカーであるポール・グレアムは、並外れて優れたプログラマーと、コンピュータに不正侵入する者が、共にハッカーと呼ばれるのは間違ってはいないという。ハッカーとは、コンピュータに良いことであれ、悪いことであれ、自分のやりたいことをやらせることができる者のことなのだ。何かをとても醜い方法でやったら、ハックと呼ばれる。しかし、何かを素晴らしく巧みな方法でやってのけて、システムをやっつけたなら、それもハックと呼ばれる。なぜなら、この二つには共通点があるから。それは、両方とも、ルールを破っているということだ。ハッカーとは、常識やルールを無視して、普通の奴らの上を行く者たちのことなのだ。高度化する知識社会という現実。本書では、コンピュータの世界で使われてきたハックが大衆化している状況について考えてみたい。初期のハッカーたちは、コンピュータやネットワークのシステムをハックしようとしたが、今では脳から金融市場、社会まであらゆるものがハックの対象になっている。脳のニューロンは発火するかしないかの二進法で、遺伝子、DNA は A、アデニン、G、グアニン、C、シトシン、T、チミンというわずか4つの塩基、情報の組み合わせに過ぎない。金融市場は マネーというデータの巨大ネットワークで、突き詰めればプラス、儲かるとマイナス、損するの単純な取引の無限の繰り返しだ。社会は人という個体の大規模なネットワークだが、それはハチやアリのような社会性昆虫のネットワークをより複雑にしただけのものかもしれない。だとすれば、これらのシステムはすべてコンピュータと同じようにハックできるのではないだろうか。こうした発想は近年、とりわけ21世紀以降、あらゆる分野でテクノロジーが指数関数的に進歩していることで、決して夢物語ではなくなった。世界は今、知識社会化、グローバル化、リベラル化という三位一体の巨大な潮流の中にある。この人類史的な出来事によって、社会はとてつもなく複雑になり、人々は急激な変化に翻弄され、人生の攻略が難しくなっている。これを私は無理ゲー社会と呼んでいる。私たちは一人一人異なる個性があり、多様な能力を持っているが、能力の中には知識社会に適したものとそうでないものがある。この能力やパーソナリティのばらつきが、失業や依存症、貧困、犯罪など様々な社会問題の原因になっている。知識社会の高度化というのは、端的に言えば、仕事に要求される知的スペック、学歴、資格、知能などが上がることだ。ハードルが高くなれば、当然、それを超えられるものの数は少なくなる。その結果、純化した知識、学歴社会のアメリカでは、高卒や高校中退の白人労働者階級、ホワイトワーキングクラスが仕事を失い、自尊心を奪われ、ドラッグ、アルコール、自殺で絶望死している。世界中で平均寿命が伸びているときに、コロナ前、アメリカでは低学歴の白人の平均寿命が短くなるという驚くべき事態が起きていた。その怒りが右派ポピュリズムとなって、トランプ現象を生み出したのだ。だが今では知的スペックのハードルがさらに上がって、大学を卒業しても望むような仕事、弁護士や医師、ウォール街のトレーダーやシリコンバレーのエンジニアに就くことができなくなった。こうして不満だらけのエリートワナビーズ、エリートなりたがりが、レフト、左翼やプログレッシブ、進歩派と呼ばれる左派ポピュリズムを形成し、富裕税やベーシックインカムのような急進的な政策を主張して、リベラル穏健派のバイデン政権を揺さぶっている。リベラル化で実現した生きづらい社会。リベラル化というのは、自分らしく自由に生きたいという価値観で、第二次世界大戦後のとてつもなく豊かで平和な社会しか知らない若者たちを中心に、1960年代後半のアメリカ西海岸で始まった文化・社会運動、カウンターカルチャー、ヒッピームーブメントだ。それがたちまち世界中の若者を虜にし、パンデミックのように広まっていった。これはキリスト教やイスラームの成立に匹敵する人類史的な出来事だが、その巨大な影響力を私たちはまだ正しく捉えることができていない。リベラルな社会では、私たちが自由に生きるのなら、あなたにも自由に生きる権利があるとされる。この自由の相互性によって、あらゆる差別は許容されなくなり、女性や有色人種、性的少数者など、これまで社会の片隅に追いやられてきたマイノリティに平等な権利が与えられることになった。これはもちろん素晴らしいことだが、光が強ければ強いほど影もまた濃くなる。 社会のリベラル化が進み、誰もが自分らしく生きるようになれば、教会や町内会のような中間共同体は解体し、一人一人がバラバラになっていく。これによって私たちは法外な自由を手にしたが、それは同時に自分の人生のすべてに責任を負うことでもある。リベラルな社会では、人種や身分、性別や性的指向などに伴う差別はなくなるはずだから、最終的にはあらゆることが私の選択の結果、すなわち自己責任になるだろう。誰もが自由に生きられる社会では、至るところで私とあなたの利害が衝突する。東京オリンピックで男から女に性転換したトランスジェンダーの重量挙げ選手の出場をめぐって議論が紛糾したことは、その象徴だ。社会のリベラル化は、こうした厄介な衝突をあちこちで勃発させ、それによって政治は利害調整の機能を失い、行政は肥大化して機能しなくなっていく。だが、一番の問題は、複雑な社会、人間関係にうまく適応できない。一般にはコミュ力が低いとされる人たちが脱落していくことだ。知識社会化とリベラル化が引き起こした状況をグローバル化がさらに加速させる。国境の壁が低くなったことで、GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon のようなプラットフォーマーは、世界中から極めて賢い者たちを集め、ここには何の多様性もない。地域的、文化的なダイバーシティ、多様性によって、とてつもないイノベーションを生み出していく。その一方で、移民に仕事を奪われると怯える人たちが、排外主義や陰謀論を唱え、価値観の異なる者同士が衝突を繰り返している。私たちは人類史上、ありえないような豊かさを実現したが、皮肉なことに、それによって人生はますます生きづらくなってしまったのだ。普通に生きていたら転落する。ゲーマーは攻略できないゲーム、無理ゲーは、ハックかチートするしかないと考える。既存のルールを無視して裏道、近道を行くのだ。同様に人生が攻略不可能だと感じたら、ゲーム世代がシステムをハックしようとするのは不思議でも何でもない。このことをベルカーブ、正規分布とロングテール、べき分布で説明してみよう。ベルカーブの世界では、平均から1標準偏差離れた範囲、偏差値では40から60に全体の約7割、68.3% が収まる。これを中間層とするならば、その外側にいる中流の上、偏差値60から70と中流の下、偏差値30から40、は、それぞれ1割強、13.55% で、広い意味での中流は全体の 95.4% になる。まさに昭和の1億総中流社会だ。このようなみんなが普通の世の中では、一生懸命勉強してそこそこの大学に入り、そこそこの会社に就職して、コツコツ働いて定年まで勤め上げれば、普通の生活が手に入った。だとしたら、ルールから外れ、普通の奴らと違うことをする理由はどこにもない。第二次世界大戦後の日本が、1億総中流社会になったのは、広島、長崎に原爆が落とされ、国土が焼け野原になり、兵士、民間人含め、300万人が命を落とした敗戦と、アメリカ軍、GHQ による占領、イコール 民主改革によって戦前の身分制的な社会制度が破壊された恩恵だった。これは日本だけでなく、歴史上社会が平等になるのは戦争、革命、統治の崩壊、疫病によってそれまでの社会構造が解体され、権力者や富裕層が富を失った時だけだ。ところが平和な時代が続くと、その日暮らしのものとわずかずつでも富を蓄積運用するものとの間に差が生じ、それが積み重なることで経済格差が大きくなっていく。このようにして何ら不正がなくてもベルカーブは自然に崩れてロングテールになっていく。本書で登場する図2、ロングテールの世界を恐竜、ブロントサウルスに見立てるなら、長く伸びた尾、テールの端にとてつもない富を持つ者、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェットがいる一方で、ほとんどの者はショートヘッド、恐竜の頭部に集まっている。近年ではロングテールは上級国民、ショートヘッドは下級国民と呼ばれるようになった。ベルカーブの世界とは異なって、ロングテールの世界では、普通に生きていてはショートヘッドの下級国民になるだけだ。そこから抜け出すには、普通ではないことをして、ロングテール、上級国民を目指すしかない。このような社会、経済環境の変化によって、普通の奴らの上を行くハックが注目されるようになったのだろう。ハックを目指す人間、ハックされる人間。ロングテールの世界、格差社会では、漫然と常識に従い、ルールを守っているだけでは、ショートヘッドから抜け出せない。だからこそ現代社会では、様々なハックが行われることになる。パート1に登場する PUA、ピックアップアーティスト、ナンパ師は、女の脳をハックし、リバースエンジニアリングすることで、モテ格差を克服しようとしている。パート2では、金融市場をゲームとみなして、攻略、ハックしようとする者たちが登場する。ハックは、個人がシステムに対して行っているだけではない。パート3では、マシンギャンブリングを素材に、あらゆる企業が消費者の脳の報酬系をハックし、利益を最大化しようとする実態を見る。テクノロジーの進歩によって、強力なハックが可能になったことで、自分の脳や体をエンハンスメント、増強したいと考えるバイオハッカーが現れた。パート4では、60年代のカウンターカルチャーの様々な社会実験が、トランスヒューマン、超人間の夢とつながっていることを知るだろう。私たちはシステムをハックしようとしつつ、同時にシステムからもハックされている。だとしたら、そんな世界でどうやって生きていけばいいのか。パート5ではこの問いを、ミニマリズムとファイヤーをキーワードに考えてみたい。今回は講談社現代新書から立花明著、裏道を行け、ディストピア世界をハックするをお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはaudiobook.jp です。こちらもぜひお聞きください。